夏だから、
うん、
ホラー、
うん、以前あなた言ってましたな、
どうしてっていう、
うん、
それに対する回答来てましたね。
はい、
紹介しましょうか。
はい、少々お待ちくださいね。
はい、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい。
はい、こちらお名前、おきつさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中島さん、小林さん、南野さん、こんにちは。おきつと申す者です。
はい。
さて、以前、なぜに夏はホラーがつきものなのか、ということをおっしゃっていましたが、手元の資料によると少なくとも、江戸の頃には、涼を取る娯楽として認知されていたことがわかります。
ほう。
いわゆる、百物語が比較的ポピュラーなものだったようです。さて、なぜこれが娯楽足り得たか、ということですが、江戸っ子は見えっ張りだったため、いわゆるチキンレースの様相を呈していたと考えられます。つまり、意地の張り合いと量を取る、この二つが同時に行える、比較的お手軽だった娯楽がホラー、つまり怪談話であり、百物語だったわけです。百物語の作法は、実際は現代に伝わるものと大きく違う点がいくつかあります。まず一つ、ろうそくを使わない。これはろうそくが当時高価な品物であったため、比較的安価な、安どんの刀身を100本用意して行ったということです。二つ目は、怪談話をする部屋と100本の刀身のある部屋は別。肝試しとしての側面がある以上、当然のことですが、実際は一つ部屋を挟んで、隣の部屋にある明かりを消しに行くというルールだったようです。三つ目、明かりを消し、部屋に戻る前に、部屋に置いてある鏡を覗き込む。これは意外と知られていないルールで、百物語においては一番重要な部分だったようです。さて、これらを踏まえまして、今回ご提案するゲームは、剣心ドラゴンクエストです。どの辺がどう踏まえられているのかって、これをやった後、鏡を見るといいですよ。きっと違った自分が見れることですから。つうことです。
なるほど。
うん。
はい、
うん。
まあ、日本古来からの文化として、
うん、
夏には、怖いものがいいと。
うん。
だから、
うん、
ホラーでいいじゃないと。
そうそうそう。
っていう結論が、
うん、
この沖津さんからのお便りが来て、はい、
うん、
その後に、それを踏まえて、
はい、
剣心ドラゴンクエストで、
剣心ドラゴンクエストです。
はい、成人を過ぎた男性に、おもちゃのね、ロトの剣を持った状態で、
振り回して、やれと。
遊びなさいと。
うん、で、その後鏡見覗き込んだら、まあ多分疲れ切ったおっさんがね、ことでしょうから。
しかもこのね、夏ですよ。この、しかもね、猛暑と言われてる今年に。
もう剣心ドラゴンクエストで死ぬ可能性が。
熱中症、
熱中症で。
脱水症状。
うん、
それ鏡見る前に、
うん、
もう、今までの人生を振り返ってるから。
全くだな。でさ、この剣心ドラゴンクエストってあれだよね。うん、ゲーム機とかじゃないよね、確かね。
まあ、一応テレビには繋げるよ。
直なんかテレビに繋ぐ、本体があるんだよね、
うん、
別にね。
そうそうそうそうそう。あるある。
で、ロートの剣の形した剣のセンサーみたいなやつを振り回して、
うんうん、
画面の中のモンスターを倒すと。
そうそうそう。
いうやつでございますけど。これは、はい、本体探すところから大変だと思うんですよ。
うん、俺ね、
うん、
現物見たのね、
うん、
全部揃ってるのを見たことがない。
何かしら欠けてるん
だ。そうそうそうそうそうそうそう。
あというわけで。
はい。うん、ということで、だから、まあ、だから夏には昔からそうやって量を取るために。
そうそうそう。う
ん、なんだけど、それはあくまで江戸っ子は見えっぱりだからつって、要は、身を切って、ベラメそんなもん怖い。うん、
怖がねえぞ。
怖がねえぞ、うん、そんなもん俺がな、自分から怖い話してやって、うん、その後自分からお前暗い道を一人で歩いていって、ろうそく消してきてやると。
世界って持ってきてやるぞ。
うん。うん。っていうのをみんなで遊びましょうってことだったわけだね。
ね。
ああ。
これ実際あれなのかね。本当に100話。
え？
お話しするのかね。
ああ。
これ100本用意してやるってことはさ。
うん。
何人いたら、100話を消化できるんだろうか。
怖い話持ってます？
持ってないっす。
じゃあ、面白い話は、
うん、それ持ってないっす。もっと持ってないっす。
はいはいはい、悲しい話は？
あ、ないです、ね。
楽しいお話は？
それもないです、ないです。
喜怒哀楽すべてないってなると、お前、君人間としての感情がすべてなくなってることになるんですけど、大丈夫ですか？
感情がねえんじゃなくて話がねえだけだよ。感情なくすんじゃねえよ、勝手に。
え、
うん、
大丈夫ですか？
何がですか？
喋り手として。
大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。だから実際問題ね、100本の話をするのに、一体何人必要なんだと。
あ、まあでもだから怖い話を持ってる人が何人いるかにもよるじゃない、う
ん、
これ。
そうそうそう、平均として。例えばさ、俺とカジーでやるとするじゃん。一人頭50本用意しなきゃいけないんだよ。無理でしょ。
まあまあ無理だね。 それがだから、うん、実際に今までよく聞いてる怪談話とかじゃなくて、自分の経験した怖い話とかだったらあるかもしれないじゃん。
あ、なるほどね。
うん。うん、まあ、その、怖いのベクトル変わるかもしれないけど、うん、昔、まあ、ある、とある有名人がね、貧乏な家に住んでましたと。
はい。
で、夏だからゴキブリ出ましたと。
お、はいはいはい。
で、ゴキブリを退治しようと思って、
うん、
その、追っかけていったら、
うん、
壁にかけてある、氷枕にかかりましたと。
はい、はい、はいはい。
の裏に隠れましたと。
はい、
じゃあそこにおるのが分かってるから、
うん、
みんなで、示しを合わせてそれを外して、
うん、
一気に退治しようってなりましたと。
おいおいおい。
で、意を決して氷枕を外しましたっつったら、うん、氷枕の形にゴキブリの大群がいたとか。
おーおーおーおー
って。そう、これね、調べてみれば、このままエピソードトークね、うん、知ってる人いらっしゃいますから、はい、ね。そういう話とかもあったりするじゃないですか。
はい。
はい。まあちょっと、こういうね、うん、ちょびっとみんなこれで量を取っていただけたかなというところで、今回も始めていきましょうか。はい、せーの、
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が、古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージ実践プレイしてレポートなどを話していこうという番組です。
なんか変な音声したけど大丈夫ですか、
今のは。
そんな感じなので始まる100号線は、
バロック。
はい。
お楽しみに。
この番組は、株式会社、アルファの制作でお送りします。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
オープニングから、ちょっとした怖い話をしたおかげで、
はい、
いろんなものが寄ってきた。
はい、
それはまた別の話。
はい。
お便りが来てるよ。
そうっすか。
うん。紹介しましょう。
はい、紹介します。こちらお名前、リースさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二方、いつもお疲れ様です。
はい。
先日、隅田川の花火大会を見に行ってきたのですが、やはり夏の風物詩である花火は、去年雨で断念した分、今年の花火は感慨深いものがあり、より一層綺麗に見えた気がしました、うん。お二人は印象に残っている花火の思い出はありますか？推進。お二人へ。夏休みのリクエストとして、僕の夏休みをお願いします。普段忙しいお二人に少しでも来週感じる風情を味わっていただければと思います。では、まだまだ暑い日が続きますが、何卒お体を大事になさってくださいませ。
はい、ということで、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ちょっとね、まあ、ツイッターでタイムライン見ていただいた方はご存知かもしれませんけど、
うん、
本当、どんぐらいぶりだろうね。
うん、
朝起きたら38度を超える熱を叩き出しまして、今週
おお、何その気温に張り合ってんの。
本当ですよ。
気温と戦わなくていいよ。
その後、うん、だからもうやばいと思って、
はい、
病院に行って薬もらってこようと思って、
お
最寄りの病院行きました。
はい、
待たされました。約2時間待ちですよ。はい、
うん、
あ、まあまあ今日は大変なんだろうなと思って、まあ、行ったら、
うん、
まあ問診で、
はい、
朝起きたら38度を超えてましてと、
うん、
なんで早く言わないんだと言うために来てんねんって。
それを言うために2時間ほど待ちまして、
待ちましてって体は逃走を求めたよね。これでアーマードコアの新作が出るよ。
いやいやいや、どういうことだよ。
まあまあちょっと置いといて、
はい、置いといて、
はい、花火ということで、
ね、花火大会、
うん、まあちょうどね、収録しているこの時期も、
はい、
ちょうどね、
うん、
先日私の地元の、
はい、
花火大会もありまして、
おうおうおう、
家からね一応見渡せる感じの、
うん、
かなり遠かったけどね、
うん、
うん、まあ一応見れた感じだったんですけど、
いいんじゃないですか、
うん、タさんはちなみに花火といえば、
はい、花火といえば、
うん、
なんか、まあ、昔はね、地元の花火大会とかよく連れてってもらったんですけどね、
うん、
親とかに、でその中でよく思い出すのが、
うん、
ばあちゃん家の窓から見る遠くの花火大会みたいな、
あ、思い出すってことね。
そうそうそう。
うん。で、他にもいろんな花火の経験みたいのはないですか？
まあもちろん会場のね、すぐ近くっていうか、に行ってみたりとかはしたりしたんだけど、うん、でもどうしても最初に思い浮かぶのがその、ばあちゃんちの、窓から見た遠くの花火みたいなね。
うん。うん、そう、あれ、さあ、あの、花火大会のその会場のさ、うん、その間近で見る花火と、
うん、
あの、遠くから、
そうそう
そう、うん、見る花火って、まあもちろんその何、出てくる花火のデカさは違うけど、
うん、
下から見る花火とさ、
うん、
その、遠目から見る花火で、見る角度が違うけど、みたいな、うん。下から見たらやっぱり、俺小さい頃ね。だからその、こう平面に見えるわけですよ、花火の。
うんうんうん、
火花っていうのは、うん。だから下から見たら、うん、その平面に映ってる、なんかこの薄いところが見えるんじゃないかみたいな勘違いするだろうね。え、わからない。
わかるわかる。
わかんない。
言いたいことはわかる。
そう。平面じゃねえのって、
うん。
俺はずっと思ってたわけ。
うん、あれは球体ではねえと。
そう。だから下から見れば、
はい
はい、うん、パーンって開いた瞬間に、とてつもなく平面が見えるもんだと。
薄い。薄い花火が。まあ、わからなくはないよ。
そう。で、実際それで、俺ね、地元の花火大会ってあんま近くで見に行ったことないんだけど、友達の家に遊びに行った時、
うん、
もう東北の方の花火大会あったんで見に行ったんですけど、はい、それで間近に見た時に、
うん、
あ、下から見てもちゃんと円なんだっていう。
ようやく。
ようやくそこで知るっていうのはあったけどね。
ああ、まあね、
う
ん。
そう。でも、思い出というよりもやっぱり花火大会っていうので、
うん、
その、俺はあんまりその、何なんか団体で行くぐらいしかなかったんで、あんまりなんかね、その後何かするとかはあんまなかったかな。
俺逆にね、あれなんだよ、
うん。
親族以外とは行ったことない。
ああ、なるほど、
うん。
俺ね、唯一花火で、俺未だに謎なのが、これね、花火職人さんにすごい失礼だと思うんだけど、蛇、うん、花火。
ああ、うんうん。
あれは、はい、蛇花火は見たときに、出てくるときに、
うん、
ずっとちっちゃい子供からしたら、あれはもう、うん、もうあれにしか見えないわけですよ。
あ、そうですね。仮にそうですね。仮にそうですよね。
っていう、
うん、
あれを見て、あれでちょっとずつその盛り上がっていってみたいなところあるんだけど、
うんうん、
あれは本当に、何のためにあるんだってのはずっと思ってたのね。
あれは見て楽しみです。
そうそうそうそう。
あれと、うん、パラシュート。
あ、パラシュート。
あれはあれでしょ。暗い中やるんじゃなくて、
うん、
昼間とかに見て楽しむみたいな。
あ、そうそうそう。
ところもあったりするわけでしょ。
うん。で、あと、ネズミ花火をつけた時に全員でエンジンを組んで、誰の一番近くで破裂するかっていうのを。
何をしとるのかね。
若かりし頃のそのデンジャーな体験みたいのはあるよ、そりゃ。
あ、デンジャーなやつ。ロケット花火の芯を折って、火つけて真上に投げるっていう。
良い子のみんな、真似すんなよ。
ダメだぞ。
テレビゲームの中林。
大熱波と呼ばれる災害で、人も物も歪んでしまった世界。その世界で目を覚ました記憶喪失の一人の青年。彼は体が透けた謎の男、上級天使により、世界を元に戻すため、神経塔の奥にいる神を殺せ、と命じられます。神を殺すための武器、天使銃を渡された彼は、実際に残る罪の意識や引き裂かれた感覚の真実を知るため神経塔へ向かうのでありました。バロックはスティングから発売されたアクションロールプレイングゲーム。1998年5月21日にセガサターン版が、1999年10月28日にプレイステーション版が発売されました。内容は同じですが、プレイステーション版には歪んだ妄想というサブタイトルがついており、ノンプレイヤーキャラクターのセリフがリスト化されたシーンリストや、預けたアイテムが一覧化されたアイテムリストなどのやり込み要素や、クリア後に挑戦できる高難易度ダンジョンが追加されております。2007年12月26日より、プレイステーション版がプレイステーションストアのゲームアーカイブスで配信されております。本作品は、いわゆるローグライクロールプレイングゲームを、俯瞰視点のターン制から主観視点のリアルタイムアクションにアレンジしたゲームシステムとなっております。一人称視点のリアルタイム進行である点を除けば、不思議のダンジョンシリーズなどと同様で、入るたびにランダムで構造やアイテムの配置が変化するダンジョンである神経塔を探索し、最下層を目指すこととなります。フロア間の移動は降りることしかできず、登ることはできません。また、 脱出するためのアイテムなども存在していないため、一度塔に入ったら出る方法は最下層に到達するか死ぬかのみ。死亡すると当然レベルとアイテムを失った上で外に放り出されてしまいます。しかしダンジョン内で死ぬことで先に進むためのヒントが見つかったり、住人との会話に若干の変化が生じ、そこから主人公が一体何者なのかということがなんとなく見えてきたりと、死ぬこと自体に意味があることも。基本的にプレイヤーの行動は全て自由であり、探索、戦闘、会話などあらゆる行動が世界に影響を与え、もたらされた様々な変化が自分の前に現れるのですが、主人公が死亡することも世界に影響を与え変化を起こす一因となっているそうで、死は決してゲームオーバーではなく、繰り返すことによって新たな展開が見出されていくというシステムとなっております。独特な世界観が多くのプレイヤーを魅了し、多数の派生作品を生み出した作品、バロック。わけがわからないけど続けたくなる、どこか不思議な魅力のある作品となっております。
テレビゲームの中林。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage Alpha。
まあ、
うん、
一言感想を述べさせていただければ。
はい、どうぞ。
意味不明が、
うん、
サクッとハマるね、
はい、
このゲームね。
そうだね、うん、意味不明が一番よく似合うゲーム、う
ん、でもなんかそれ狙ってる感あるよね、このゲーム絶対ね。
あるんじゃないかな、うん、
ただちなみにバロックはこの俺たちのやった作品以外にも何作か出てるじゃないですか。まあ書籍化もされてたりとかするんですけれども、うんうんうん、ありなんかその辺の考察とかってなんか調べました、
うん、
じゃあ逆を言えば、じゃあ、うん、タッサンなりの考察はなんかあります？
なりの考察、
世界観のゲームとしては、
うん、
多分みんなが思うのは、
うん、
多分実際やったことある方はその、うん、ね、一人称視点のアクションロールプレイングなんで、
はい、うん、
うん、まあイメージされる方は、まあ今で言えばそのね、視点的に言ったら今の FPS みたいなもんなんで、
そうだね、
結構ね、とっつきやすいと思うのよ、逆にあれ、
うん、
うん、もちろんグラの違いはあれどね、
うん、
うん、だからそのゲーム的にはそれをその不思議のダンジョン的なシステムの、まあランダム生成されるダンジョンを自分の一人称視点で探索していくっていうゲームじゃない、うん、
はい、
ゲーム自体はそこら辺に関してはその物珍しいかどうかって言ったらちょっと、今で言ったら結構もう、よくありそうな感じじゃない？
あ、まあ今となってはね。
今、うん、当時はまだ珍しかったけど。
うんうん、
なんで、うん、ここで俺が思うバロックは、やっぱりその世界観をいかに個人的にユーザー感で解釈するかにかかってると思うんだよね。
そういうもんかね。
うん。え、タッサンさ、でも、うん、どっちかといえばその何、オチがあるナイトで言えばさ、シナリオ的な話で言ったら、うんうん、結末がはっきりしてない方が好きだって前も言ってたじゃん。
そうそうそうそう。
うん。それに関して、はっきり解決しないものが好きっていうのは、
うん。
さらに、もう謎のままでいいって思ってるってこと。
そう、うん、
そ
う。
逆に、
それに対して、自分が何かを考えるとかは、しない。
じゃあ今回のバロックも、
もう途中からわけわかんないから、放棄。そういうわけのわかんない世界を楽しむことに専念します。
ああ、なるほどね。
そうそう。だから、あ、これはこういうことで、こうなんだな。だから俺の考えは、とか、その俺の考えは以降がないの。
なるほどね。
そう。
お、話終わっちゃったじゃないか。
なんとなく思うことはあるよ。主人公がこういうことでね、とか。
うん、え、じゃあ、
うん、
実際のところじゃあ、自分が知ってるところまでの流れとかは？
ん、どういうこと？
あ、なんつうのかな。うん、じゃあ、主人公は結局何なんとか。
ああ。
うん。上級天使とかさ。
うん、うんうん
うん。じゃあ天使獣とは何なんとかさ。っていうところまでに関しての、じゃあ感想は？
感想？
シナリオ的な感想は？考察じゃなくていいよ。実際にやった時意味不明だよなっていう。うん、じゃあ、うんうん、その世界観を楽しむことに専念するっていうことを今タッサンが言ったわけだから。
うむ、うむ。
どういうところが、その、楽しめたのかとかっていうのも参考にしたいし。
参考にしたい。これからまたやるんですか、あなたは。
いや、やってもいいかな、うん、と思ってるよ。
本当。
うん。
お
ー。俺ちなみにね、本当数時間前ですよ。ちゃんとトゥルーエンドが見れたのは。
あ、そうですね。
うん。
でも俺わけわかんないもの、結構わけわかんないもんでいいんじゃないって思うからね。
ああ、うん。じゃあミステリーとか読むときに推理物とかをもし、たしなむ場合とかっていうのは、
うん、
じゃあ逆に結末わからないままでも全然いいんだ。
ああ、人の手によって何かが起こってるんであれば、知りたい気はするけど、
うん、
今回のバロックに関しては、うん、スタートからもわけわかんないじゃない。
まあね。
うん。だから別にそれに関して何かを知りたいとも思わないし、
あ、そうなんだ、うん。
こういうもんなんでしょっていう ところがあるから結構。
あ、まあじゃあそういう点で言うとやっぱり俺とタスさんはその辺の性格は多分真逆なんだな。
ああ、そうなのかね。
俺の場合は逆にその分からないというか、
うん、
描写されないところに関してはどう思うかっていうのが、
うんうん、
俺は自分で考えるのが好きなの。
うん、でやってていろいろ考えたりとか思うこととかはその時にはあるんだけど、うん、時間が経つと割と消えてる。
ああ、なるほどね、
うん。
今回のゲームに関してのは、正直な話、見ただけじゃ分からなかったんで。
はいはいはい。
バロックシンドロームもね、
うん、
実はちょっと軽く調べたんですよ。
おうおうおうおう。
そう。なんだけど、うん、まあ、そこに関しては、描写がなされてないものに関しては、
うん、
実際自分で、見た、やったままを感じ取ってもらって、まず一回自分がどう思ってもらえるかみたいなところがね、自分がどう思うかみたいなところを楽しんでもらいたいゲームだと思うの、俺これは、
うんうんうん。
だから、ここではちょっと話さないですけど、
うん、
まあ、ゲーム的に言ったらこのバロック、
うん、
謎が謎を呼ぶ以上に、
うん、
ゲーム的な、その、謎は謎のままでいいと思った感覚でやるとさ、
うん、
ゲームのシステム的に殺される時がたまにあるじゃないですか。俺最終のその一応トゥルーエンド行った時のルート、
うん、
俺とあるアイテムで防御力がとうとう30を超えるぐらいまで行ったんですよ。
おー、随分上げましたね。
頑張ったんです
よ。頑張りましたね。
その時にね、規制の箱っていうのを拾ったんですよ。
ああ、規制パラサイトの箱、
ね。そう、そう。あ、たくさん拾ってないそれ。
ね、ああ、拾った一回。
うん。それ、中に規制中が入ってるもんだと思ってたから、
ああ。
確保しといたのね。
俺はちゃんと文を読んだぞ。アイテムの。
うん。うん、俺、その時に、まあ、そんなもんだろうって思って、うん、とりあえず周りの敵をね、殲滅してから、
うん、
アイテム相当しようと思ったら、
うん、
その時に、プラスね、17、8まで上げてたコートが、
おーおーおお
箱に寄生されたって。
コート食われた？
防御力ゼロですよ。
かなり下の方に来て防御力ゼロですよ。もう死活問題ですよ、これ。
あれはね、ほんときつかった。
ちゃんと説明に書いてあるでしょ？アイテム食ってくよって。
そう。
持ってるとアイテムどんどんなくなってくよって書いてあるでしょ？
読んでないんですけどね。
読みなさいよ。ちゃんと読みなさい。
謎は謎のままでいいとはそう、限らないわけですよ。
おかしいよ。
皆さんも楽しんでみてください。
テレビゲームの中林。
本作を開発した株式会社スティングは、創業1989年と長く、2009年にアトラスと業務提携を結び、現在ではアトラスブランドにて数々のゲームを今でもリリースしています。デベロッパーとして開発に携わっており、スティングとしては知らなくても、開発タイトルの中では、今作バロックの他に、スーパーファミコン、トレジャーハンター G、ワンダースワン版のウィザードリー、ジャンルは RPG によりつつも、後にアクアプラス系の恋愛アドベンチャー作品など、ゲームに明るい方は一度触れた作品も多いのではないでしょうか。そんな中、スティング単独で発売に至った今作バロックは、サイバーパンクをイメージするような大敗的光景と、一度大熱波による世界崩壊後が舞台になっており、主人公を含め人間とは明らかに違った奇形の存在しかおらず、バロックの語源の通り、すべてが歪に映る他では見たことのない様相がプレイヤーを魅了し、後にスピンオフのアドベンチャーゲームや書籍化もなされた人気作品として君臨しています。ゲーム独特の魅力として、今作は当時一人称視点のアクション RPG で比較に上がったキングスフィールドと似ていると言われがちですが、緻密に設計された巨大なダンジョンをじっくり攻略していくスタイルとは異なり、根強いファンが多いローグライクを取り入れつつ、3D アクションならではの設計として、本来ローグの特徴としてターン制で熟考ができるデザインから一線を画したことが大きな特徴となっています。
そこにタイトルの通り、いびつで歪んでいる壮大な世界観と過剰とも言えるゲームデザインの装飾を細部にわたって緻密に描いた本作は、約10年の時を経て、プレイステーション2、そして Wii にも移植された末永く愛されていると言っても過言ではない魅力的な作品となりました。独特な世界観と言葉で言うには一言で言えてしまいがちですが、何よりもその非日常な展開をプレイヤーに向けてどう提供するのか、大きく分けて良くも悪くもユーザーのイマジネーションに委ねることで考察の余地を与えることで独自の解釈が生まれ、作品が緻密であることはもちろんですが、プレイヤー独自の細部まで世界が作られることも大きな要素と言えると思います。ファンたちのコミュニケーションをしやすくするため、過去バロックの画像は条件付きで加工転載フリーにし、ユーザーコミュニティが盛んなコンテンツでもありました。後に遊びやすくなったプレイステーション2版、Wii 版もリリースされていますので、多くのユーザーを虜にした歪んだ世界、バロックに一度足を踏み入れてみてください。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません。演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて、はい、ご紹介出しやすい濃い味の精緻ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、あとそれならとりあえずお芝居一回見てみない？
Try to the next stage. Alpha.
さて、収録中、リスナーさんからのコメントがあるんですけれども、
はい、
RPG だと全滅した後復活する作品は理由付けの有無が確かに気になると。
はあはあはあはあはあ。
バロックに関しては、
うん、
確かにね、これ死んでも先進むからね。
そうそう、死んでもちゃんと、うん、そのなんていうの、うん、神経との外の世界の時間は進んでいて、
そう、しかも何回死んだか、うん、なんか数値でわかるっていうさ、
うん、
あれ自分にさプラスいくつがついていくじゃない、
自分プラス3とかな、
そうそうそうそうそう、あれ最終的に何プラスいくつまでやったんですか？
うん、ストーリークリア時点は自分プラス9かな。
あ、う
ん、でその後に、うん、ほらダンジョン追加されて、
はいはいはい、
ここに何度か足を運んだんですけど、うん、その時で、うん、自分最終的にプラス13とかになったから。
ああ、うん、なるほど。俺ちなみにですね、トゥルーエンドがどこかわからないじゃないですか。
わからない。
初見でやってるから。ね、実際にね、うん、円環の断りに導かれたのがね、4回ぐらいありまして。
ずーっと同じだろ。
最終的にトゥルーエンド行った時プラス12とかだったから、
うん。ああ、まあ大体そんなもんじゃな。
うん。うん、なんでね、探索ローグライクなんで、
うん、
どんだけ行っても新鮮な体験ができる、
そうだね、
類の、
飽きが来ないです、
はい、
う
ん、やってるんで、ぜひ皆さんもね試してみてください、うん、はい、
はい、この番組では皆様のお便りを募集いたしております。自分の好きなゲームソフトやその思い出やおすすめ情報、他にも二人に取り上げてほしいソフトなどなど、もちろん感想や全く関係ないことでも OK でございます。メールの投稿先こちらです。中林アットマークアルファハイフンラジオドットコム、中林アットマークアルファハイフンラジオドットコム、ホームページの方にメール投稿フォームございますので、そちらの方ご活用ください。それとツイッターの方で随時メッセージを募集しております。ハッシュタグローマ字5文字、中林をつけてつぶやいてください。
はい、ということで何でもよろしいです。
はい、よろしいです、はい、
まだこのね暑い盛りですけれども
ね、
皆さん本当体調には気をつけてください。
気をつけてください。
私この年になってね、38度を超えてぶっ倒れるとね、もうね、うん、回復がね遅いっすよ。
辛いよね。
辛いですね。体調崩してからじゃ遅いんで、
ね、
皆様、
十分気をつけてください。
はい、ということでまた次回106号店でお会いしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。